のダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度から考えて、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私永井と
半助と、
リスナー代表、今日はお邪魔しています哲夫一郎です。
リスナー代表の人、
リスナー代表です。聞いてますよ。
ありがとうございます。
第1回のゲストが来てくださっているんですけれども、いきなり大物が来たの、若干緊張気味です
。全然大物です。
大物箇所、
はい、態度がでかいだけです。
はい、はい、
というわけで、実はでも今日先ほど初めて僕哲夫さんとお会いしまして、
はい、
うん、はい、いろいろお話はもう金がね伺っていたんですが、半助、うん、さんからいろいろなことを教えていただいてまして、
はい、
で、とてもですね、本当にかなり緊張したんですけど、昨日の夜から。
またまた、
いや本当に、
はい、もう一応どっかでお会いしていただこうと思って、うん、ちゃんと知っといていただかなきゃと、うん、ハゲじゃないんですよと、デコが広いだけっていうのは伝えてあります、
はいはい、私哲夫も本当に今回東京に来る際に、半助さんに永井さんに会えるなら会いたいと、本当に私はリスナー代表で
ありがとうございます。
ありがとうございます。聞かせていただきます。
いやいや、ね、僕も本当に会わせていただいて、本当に本当にでもかなり緊張してた。
もうやめましょう。
結構1時間お会いする1時間前まで緊張してました。
これは褒め殺し合いですか。
いやいや、本当に緊張、結構いろいろ哲夫さんの武勇伝だったりとか、あとは半助さんにいろいろと哲夫さんのことを知るんだったらこの辺を聞いておくと
すごい、もうそう
をですね、
はい、一応聞いてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
なんで僕も聞かせていただいて、あって思いながら、大丈夫かなと思いながら、今日を迎えたっていう。
あ、すみません、リスナー代表として、はい、前話、
はい、
で永井さんの前話の時はいいんですが、うん、半助さんの前話の時には時々長い時があるので、
はい、
早く本題行けと思う時があるんです、
はい、
なので
早く行くんですけど、まあ、今回来たのは、うん、まあ、食い倒れ万歳という番組がありまして、
はい、これは兄弟番組なんですか。
あ、そうですね、姉妹番組っていうと気持ち悪くなるので兄弟番組にしておきましょうか、
うん、
はい、ということで、こちらは痩せる番組、うん、あちらは
太る番組
ということで、うん、まあ、いろんなとこ食べに行きまして、勝手に採点なんかをしている番組なんですが、昨日ですね、収録しているのが今9月の4日ですが、9月の3日に、モンブラン吾妻橋店さんをお借りしましてイベントを初めてやってみたんですが、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。大盛況でしたね。びっくりしましたね。
満員御礼です。
そうですね、もうイベント始まる少し前に半助さんがそれこそツイッターでおかげさまで定員に達したのでみたいな形で、うん、ツイートが流れてきまして、ああと思って、僕は高崎の地でいいなと思いながら、ひたすら一人でいたっていうい
やでも焦ったんだよね。申し込みが一人増えたと思ったら一人すいません行けなくなりましたとか、大丈夫かと。で、貸し切るためにある程度やっぱ人数がいないとっていうことだったんで、その数字に達するまでが、うん、ちょっと時間がかかってかなり焦ったんですが、開けてみたらなんとびっくり、椅子足んないかもみたいな状況になりまして、皆さんのおかげで大盛況を、まあ、うちに、開催することができたんですが、そのために哲夫さんが九州からね、
はい、
やってまいりまして、5800円のチケットで、
うん、はい、
ちゃっかり椅子にも座って 無事到着したわけですが、
はい、
まあ、せっかくなんで何日かお時間いただいて高崎まで行ってみようということで、
はい、
まさしく初ライブ収録っていう、ライブなんていうのこれの、顔合わせて収録初ですよね。
そうですね、
お互い対面の収録
は、はい、は
じめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします
っていう感じでやってるんですが、そこに、まあ、哲夫さんも番組聞いてくださってるということで、
はい、聞いてますよ、
ぜひこれは一緒に行って収録しましょうと言ったっけ俺、
うん、
はい、と ということで、来ているわけですが、まあ、イベント良かったですもんね。
はい、
これこのまま勢いで、うん、この番組でもイベントをやるっていうのはどうでしょう。
どうでしょう、
これどんな感じのイベント、あの食い倒れのイベントはあのすごく外から見ていてもとても楽しそうだったんですね皆さん、うん、でダイエットのイベントだと、うん、多分あの脳裏にあるのはあのものすごく体を動かすか、うん、ものすごく、うん、あの貧しそうなものを食べさせられるイベントどっちかになるんじゃないかって今聞いてくださってる方が想像してたらどうしようと思っているので、うん、もしやるんであればあの楽しくダイエットができるっていうのを皆さんにお伝えする機会を持てるのは面白いかなと思うんですね。これいかがでしょう、
うん、ぜひ。
面白そうですよね。
面白そうですね。
多分あのリスナーさんの頭にはあのビリーザブートキャンプの軍曹さんきっつらいんじゃないきついんやないかみたいな
励まされ続けるみたいな状況があるか、あとはあのものすごくじゃあ最初の5分はガムを噛んでもらってその後10分間でゴマを2000粒食べましょうみたいなことを
1粒200回とか言うから
よく噛んで食べてください、で満腹になりましたね、じゃあ動きましょうっていうダイエットじゃないかって思われないようにしないといけないな
と。いやでもね今回のイベントでね結構な数の方からあのゴマ本当に効くんですかとかガム効きますとかあの今回はガム噛まないでいきますとか、意外にこのみんなのダイエットに対する反応が多くてですね、
ありがたいですね本当に。皆さんありがとうございます。
あの自己紹介メールを、はい、あの書いていただいて、そこの最後の項目にそ、ね、その、はい、今回の食い倒れのイベントに対する攻略方法はっていうのを、はい、半助さんが書いたんですね、はい、説問を、はい、それに対するお答えでベルトを緩めるとかいうのは一人もおられなくて、うん、まあ、数名ぐらいがゆったりしたやつを着るぐらいで、
あゆったりした服って書いてくださった方もいましたけど ね
でゴマを、あ、ごめんじゃない。ガムを
食べない。
方が多かったですね。
多かったです、多かったです。
あえて痩せない方向で臨むっていう。
いてまい食べるために
と。はい。聞いてくださってるからこそですね。本当に。
そうそうそう。
あの、喋ってる方としては、いまだに若干実感がないことが多いので、あの、
そうですよね。
はい。ありがたいことにでも本当にそうやって、あの、やってる方のお話だったりとか、聞いてくださってる方のお話を聞けるのは、うん、とてもあの話をしてる方としては、何でしょう、喋り手冥利に尽きるっていうやつですかね、うん、とてもありがたいなと思いながら一応あの毎回毎回収録に臨ませていただいて、はい、たどたどしく喋ってる感じなんですが、
そのいろんな説問を入れさせてもらったんですが、これやらなきゃいけないなと思った一つのメールがありまして、はい、食い倒れ万歳で終わらずに、責任を持って、はい、ダイエットの企画もしてくださいという方がいらっしゃったので、これは頑張ってやらなきゃいけないのかなというのもあるので、みんなのダイエットでもイベントをしてみようかと、哲夫さんもいることですし、ということなので、近いうちにそういったご案内ができるといいかなと。
お、決定。知らない。でも既成事実はもうできてしまいました。これやらざるを得ないと
ですね、
うん、
はい、頑張ります。なので、できるだけ早いうちにね、うん、そういったご案内を始められるように、永井さんにいろいろとアイデアを出していただいて、はい、ゴマをかじる2000粒かじるのは嫌なので楽しいイベントを考えたいと思いますので、
まさにあの実写版みんなのダイエットみたいな感じですよね。
実写版で、
はい、3D みたいな感じでしょうか。
あ、そうだよね、
飛び出すと、
はい、
あの食い倒れはやっぱりね、聞いてるだけじゃなくてやっぱ食べなきゃみたいなところもあって、ああいった形のイベントになったんですけど、ダイエットに関しては聞いてるだけじゃなくて実際体こんな風に動かすんですよっていうのを見てもらったりね、うん、そういうのも一つ大きいかなと思うので、
そうですね、実際にだからあの今だとお話をしている中で皆さんが良い、あ、これだったらやってもいいかなと思うことをいろいろやってくださったりしている部分が多いと思うんですけど、実際に今度みんなで集まって動いてみて、あ、このぐらいでもしダイエットできるんだったら やろうみたいな形で、あのまさにみんなのダイエットになるととても面白いのかなと思ったりはしているんです。はい、みんなでみんなのダイエット
ということなので、テゾさんまた5800円のチケット用意しておいてくださいね。
スカイマークさんに言ってください
バーゲンで
用意してお
いて、はい、ということなので、また詳しくお話ができるように、いろいろ考えて頑張っていきたいと思ってますので、またご案内楽しみにしていただければと思います。で、今週は、鉄夫さんがこうしてこの場に来ていただいているので、鉄夫さんのダイエットどんな風にしていくかというのをですね、
はい、
ご紹介していきたいと思います。
はい、その前に永井裁判長、
はい、
発言の許可を、
はい、いただいてお願いします。
よろしいでしょうか。
はい、
はい、私鉄夫一郎、ここで申し上げたいことがございまして、
はい、
はい、私、昨日その食い倒れ万歳のイベントがあった丸一日を、
はい、
この被告勘助氏と、はい、過ごさせていただきました。
はい、
で彼の一日の食生活を見てまいりました。
はい、
そちらの方まずここで報告させていただきたいんですが、
お願いします。
はい、本件の発生日時は、はい、平成22年9月3日、
はい、
金曜日です。
はい、
でまず朝10時ぐらいに起きまして、
はい、
11時ぐらいに出ました。
はい、
そして11時15分ぐらいにまず、はい、コンビニに入りまして、
はい、
彼はマフィンと、
はい、
あとはなんかこうねじったようなドーナツっぽいものですか。
あ、はい、ありますね、ありますね、
はい、あれを買って、はい、車中で食べました。
はい、
私は午後があるので、はい、そんなには食べれないと思ってたんですが、彼を食べて30分後ぐらいにもうお腹が空いたと、
はい、
言っておりましたそして、1時13時頃、
はい、
午後1時ぐらいに、はい、まず1軒目、
はい、1軒目、
はい、1軒目、
はい、神田にあります
蕎麦屋さん、
お蕎麦屋さんで、
はい、蕎麦屋さんに入りました。そこで盛りそば、
はい、
大盛りを食べました。
はい、
はい、
あれ、お、あ、はい、
あなたは大盛り
ですね。
大盛り、まず一食食べました。
はい、
完食、当然完食をしております。
はい、
そして終わった後、
はい、
まだお腹が空いていたようなので、はい、お茶の水に移動したところで讃岐、はい、うどんを食べております。
はい、
はいはい、そして、そこで、目の前にごまがあったにもかかわらず、はい、ごまをかけずに、
はい、
彼は食べておりました。
うどんを堪能した形ですね。
はい、そうです。あの目の前
にごまかけたよ俺。
あれかけてたの？
かけました、かけました。はい、意義ありです。
意義あり、
はい、
お願いします。
ですね、そこ讃岐うどんのセルフのお店だったんですね。
うん、
で、ぶっかけうどん鶏天つけて、うん、で、ネギと生姜とごまとなんかいろいろ自分でトッピングするパターンだったんですね。で僕ネギ大好きなんで、ネギ山盛りかけて、で天かすもパラパラとかけて、
鶏天も頼んでますもんね。
頼んでます、
はい、ね、でかかったですよね。
でごま発見したんです。ごまがボトルに入ってたので、
うん、シャッカッと、
ごまは入ってます。はい、
非常に、遠目から見てわからない程度の量だったと思います。私は覗きました。
はい、
はい、そしてそれからベローチェに移動しまして、
はい、
そして、アイスコーヒーを、
はい、
とコーヒーゼリーを食べております。はい、ですよね。
食べました。
ですよね。
はい、
そして、いよいよ本番、
はい、
食い倒れの本番になりまして、食べたものは、
ビーフカツ、エビフライ、スコッチエッグ、ジャンボメンチカツ、牛のたたき、ハンバーグ、ハンバーグはオランダ食えなかったんですけど、和風、イタリアン、メキシカン、フランス、あともう一種類、オランダは食べれなかったから、
ロシア
をちょびっとずつ食べました。
うん
うん、
で飲み物は
メロンソーダ。
メロンソーダ、
いやこれは
過剰に甘いメロンソーダを1杯半飲んでおります。しかもジョッキです。うわ、 はい、ですいません、あのちょっと時間が前後しますが、はい、本番前17時の時点で、はい、時間調整のためにマクドナルドに入りまして、はい、そちらでアイスコーヒーを飲んでおります、
はい、
そしてそのイベントが終わった後、はい、反省会ということで、はい、ジョナサンに入りまして、
はい、
24時過ぎからまたアイスコーヒーを飲むと、
はい、
うん、いう食生活、
はい、
これは暴飲暴食と言わざるを得ないと私は思います、はい、目の前の欲望にただただ従い、はい、過剰なカロリー摂取、
はい、
そして、永井さんから言われているごま、はい、もう非常に微量でしか摂取しておりませんし、
はい、
何しろ飲んだコーヒーが全部アイスだったと
そしてメロンソーダが、
メロンソーダと、
そうね、ホットに
温かいものの方が内臓の負担が違うんだと、
はい、
あれほど言われてたにもかかわらず全てアイスコーヒー
そうですね、あとはあの僕がとても気になったのは、はい、あのうどんの時点で、はい、普通の人の1日の食生活で1日3食っていうラインをクリアして、はい、そこからが本番だったっていう、はい、
ですよね、
はい、
そうですね、
もうこれは永井さんの、はい、お仕事の邪魔をしてるとしか思えない本当に痩せる気はないのではないかと思われる行為だと思います、
はい、
よってその永井さんのお仕事に対する暴力的な表現を用いて業務を妨害した威力業務妨害罪、
はい、
そして、このみんなのダイエットによって、はい、信頼を勝ち得たかのように思わせておいて裏切ったという背任罪、
はい、
これを適用するのが適切だと、
はい、
思いこちらに休憩させていただきたいというちくりでございました、
はい、ということで、もしあの裁判員制度で他に裁判員の方がいらっしゃったらかなりの満場一致で挙手をされるお話ですね今のは。
じゃあ裁判員はリスナーさんということで、はい、これ弁解の余地あるんだよね。
なし。
はい。
わ、大の。
はい。そうするともう完全に確定でですね。あとはもう量刑だけっていう話になっちゃいます。
量刑。
どれぐらい同情を引いて刑を軽くする余地があるかぐらいですよね。
そうですね。
まあ一応食い倒れのイベントのためにですね、やはりよく抜くって話があるじゃないですか。いっぱい食べるためにお昼抜きました、うん、で意外にいなかったんだよねびっくりしたことにいなかったんですけど、抜くとやっぱりダメじゃないですか、
うん、
食べれないじゃないですか、
うん、
基本あの番組では食べないといけない使命がありまして、
うん、
仕方なくですね朝から準備をしていたわけですね。イベントのために食べました、ぜひ刑を軽くしていただけるよう裁判員の方にはお願いをしたいと思います。
じゃあこれを聞いてくださってるリスナーさんがメールまたはツイッターでどれぐらい同情票が集まるかと、
はい、そうですね、分かりやすく有罪無罪でまずメッセージをいただければ。
有罪無罪
まあ有罪は確定でしょ
う。そうですね、まあ、本番が食い倒れの本番があってそこで大活躍っていうのはまあまあまあまあっていうことだとは思うんですね、
うん、
ただその前に1日分の食事が一度終わってるっていう
明らかにカロリー超えてますよね。
完璧なオーバーカロリーですね。しかも意図的に油の多いもの、
うん、
それからいわゆる糖分の多いものっていうのを過剰に摂取をしている、
うん、
これがなので表現を若干変えますと、目の前の快楽に対して率直に行動してしまいすぎているっていうことはやはり鑑みるべき点なのかなという気はしております、
はい、これを告白するために私はここに、
はい、貴重なお時間をいただいて、
はい、本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、私はもうやり終わった感があるので。
終わってないよ、そのために来たもん。
そうです、だから収録であれでも入ってきたんですずっとコーヒーもチェックしてました。いつかはホット飲むのかなと思ったけど、
そうでしたね、確かに。っていうか、まあ、ここ今収録、ね、場所をお借りしてやっておりますが、その前に初めて顔合わせをしたファミリーレストランでも今考えると全部
アイスでしたね。
アイスでした。
あとは割と甘めのドリンクも召し上がってたんじゃないかなと、
はい、
いうふうには見ていたんですね。
あ、やっぱみんな見てるんで
先生だもんね。
昨日からずっと僕がチェックしてました。もう罠にはまりっぱなしみたいな。
素晴らしいですね。もう完全にあのドキュメントの24時間でドッキリを仕掛けられている勢いですね。
はい、まあ前振りでございます。
はい。
本題、いやもう本題行こうよ。20分だしね。
はい。
はい、なので私のダイエット。もうこんな散々言っててあれなんですけど、他の方の、ね、あのこの間リスナーさんね一人、メールいただいてアドバイスの方もご紹介させてもらいましたが、今回は哲夫さんへのダイエットのアドバイスということで、今週はそれがメインなんです。いきたいと思います。今週は哲夫さんがなんかやりづらいけどなんか、検察官のような哲夫さんがですね、
はい、
メール本当はね書いてくださるっていうのを結構早い時期から、はい、言ってくださっていて、まあ、こういう機会ができたので、まあ、どうせだったらもう永井さんと直々にやっていただこうと、うん、いうことなんですが、哲夫さんのまず状況って
状況、
哲夫さんの、
いや、リスナーの方に一応伝えておくと、哲夫さんご自身は実はそんなにダイエットをものすごく必要とされているコンディションには見えないっていうのが僕の今の時点での印象です。
あ、そうなんですか。
はい、
断食的なダイエットを無理やりとかは本当に挑戦したことはないんですが、
はい、
やはり24、5ぐらいから、
はい、
体質が変わる、
変わります
ね。だってやりましたね、はい、今思えば本当にあの頃から、
はい、
それも、22、23ぐらいまで本当に食べてもどちらかというと痩せ気味、
はい、
で昔から筋力があるタイプではなくてどちらかというと柔らかい系だったんです、
はい、
で、そこそこ食べても太ることを気にしなくてもよかったものが、はい、もう24、5ぐらいからお腹が突き出して、
はい、
ということで、なんか厚みがあるタイプ、横にくるってるもの、
あ、なるほど、前後にという感じですね。
はい、
はい、
で今身長が168センチ、
はい、
で体重がですね正確に測ってないんですが、
はい、
60何キロ、ただ標準理想のものよりは多いです、
はい、
で体脂肪が確か23、4があるはず、
23、4、
うん、はい、なので僕の希望というか本当に永井さんがおっしゃられてたみたいに体重の数字の上下よりも、
はい、
本当にシルエットというか体のアウトライン
そうですね
が本当にの方が希望がありますので、はい、体重の具体的な数値は、
はい、
そんなに気にはしてないです、
はい、
で、シルエット的にいくとお腹がやっぱりおへその周りがたっぷりとしてるので、
はい、
そこがへこませたいなという希望があります、
はい、
なので、股関節をというお話を聞きましたので、
はい、
毎日風呂の中で、
はい、
足の裏ペタンクつけて、
はい、
昔もうちょっと柔らかかったいなと思いつつ、
実感しますよね、それをやっていただくと、
そういうことはやっております、はい、で、希望としましては、
はい、
私非常に物臭なので、
はい、
物臭なので何でも痩せるためだけに動くというのは、
はい、
絶対自分で続かないと分かっておりますので、はい、ジムも一回も行ったことがありません、
はい、
なんか痩せるためだけの運動は嫌だなと、
はい、
なので仕事の中でできれば痩せる形かなと、
はい、
で仕事の内容はやはりデスクワーク的なものが多い場合と、はい、あとは人前で講師業みたいな立って喋る仕事ですね、
はい、
でちょっとそういう通勤的な現場に移動する、
はい、
音響機材運ぶちょっと肉体労働して、
はい、
疲れたと思うと、すごくよく寝れるのを翌朝見るとやっぱり運動不足なんだなとは思います、
はいはい、
なので、あとそうですね、疲れのお話もされてましたよね、
はい、
なのでやっぱり、 疲れやすいっていうのは本当にでかいイベントやるともう翌日本当に1日寝てしまうぐらいの感じなので、
はい、
やっぱり疲れがあのお話を聞いて疲れがやっぱり肉体の部分で感じてる部分があるのかなというところと、あとやっぱ脳の感じ、
はい、
おっしゃってますよね、やっぱ、はい、頭の巡りがというのもあるので、はい、あ、それは本当に頭が回らないかんお仕事だなと思うので、
はい、
そこら辺のコンディションを整えるという意味でのダイエット、
はい、
脱出を長い時間かけて変えるというところに非常に興味があるというのが私のプロフィールでございます、
はいはい、ありがとうございます。 ものすごく丁寧に、あとはあのものすごく嬉しいのは本当にあのすごく聞いてくださってる
っていう
ことはですね、本当にあのそれが一番あの僕一番嬉しかったんですけど今、あとはでも今の話であの、はい、アンサーだけを先に出したのはどうかと思うんですけれども、とりあえず結論だけ出すと、あのものすごく痩せる可能性を今の時点で哲夫さんたくさん秘めてるっていうのがあの、はい、僕はあの今の時点でお話をそのまま伺ったのをそのまま噛み砕いて答えを出すと、あの難しくないですよね全然っていう回答が、あのすごくシンプルに出ます、出ます、
はい、あの僕半助さんみたいに暴飲暴食してません
さあ、いや意外に確かに普段あんまね、あの顔合わせた時に一緒に食事とかするんですけど、
はい、
あの少ないです基本的には、
うん、
でもあの時結構食べてたでしょ、
うん、
あでもいや食べてたよ、だってお蕎麦とうどんは一緒です、
はい、
お蕎麦屋さんでお蕎麦食べて、はい、で本当はお茶の水で、まあ哲夫さん音楽関係とかなんで、
はい、
お茶の水っていうと楽器屋さんがねいっぱいあって、
あ、そうですね、
せっかく来てるんだからじゃあ見ていただこうということでお茶の水でリリースして、私たちは待ってますからと、うん、でちょっと気になっていたのでさぬきうどん屋さんね、
うん、
食い倒れ万歳で、豚野郎という豚丼のお店に行きまして、その隣何軒か隣にそのさぬきうどん屋さんがあって、その時にみんなにちょっと寄っていかないって言ったら誰も首を縦に振ってくれず、その時は泣く泣くスルーをしてしまったので、今回じゃあ行こうと思っていたらですね、いやさぬきうどんなら行くよって言ったのはここにいる哲夫さんでございます。でお蕎麦を食べてうどんも食べております。
うどんはおろしうどんですね、やっぱり、いやてかあの長井さんに褒められようと思ってるあれじゃないですけど、本当にあのおろしでさっぱりした消化がいい感じ、
はい、本当にもうとても、そしてあの大根おろしは、ね、いわゆる食物繊維も、うん、あの消化酵素も含んでいるので、うん、とてもやっぱり選択肢としては正しいで、あのこれはあの聞いてくださってる方も割と気がつくことかと思うんですけど、ね、やっぱり意識をして食べてないと意外と太りやすいものを選んで食べてることって結構多いんですね。
はい、外食って油物とかすごいですよね。
はい、あの外食の多分あのこれ僕外食の方に聞いたことはないんですけど、多分満足をしてほしいっていうのが前提にあると思うので、基本普通の食事の 1.3 倍ぐらいのカロリー計算なりボリューム計算っていうのは食べる人がしといた方が良いなと思うんですね。なんであのすごく簡単に言うと3割残してやっと普通の食事と同等を食べたぐらいの感覚でいた方が良いんだろうな。なので間食をすると完璧にオーバーはする。まあでも昨日の今日のお話で説得力が若干薄いなっていうのはあるんですけど
ですね、
はい、
はい、
でもあの一応知っておいていただく、なので僕よくお話しするのは外食に行った時にはあの外食自体は全然僕否定はしないので、もう普通に生活をしていたら絶対に皆さんせざるを得ない状況はあると思うので、まああのよく半助さんにも言ってますけれども、とにかく噛むっていうお話、それに加えてあと噛むことによって満腹したらそこであの自然に食べるのを止めて箸を置きましょうっていうお話なんですね。あの後ろ髪を引かれながら残していくと、あの次にストレスが溜まって反動でやっぱり次ボリュームのあるものを食べたがる傾向が強くなるので、できればそこで噛むことによって満腹感が得られると自然に残せるし、あの最初からカロリーオーバーなんだなって、届いたものがカロリーオーバーだって分かってるとちょっとあの気をつけて対戦しなくちゃっていう気持ちは生まれると思うんですね。なんで外食は本当にあの3割残せて ボリュームとしてはちょうどっていうことですね。
何その顔。
まあ、本当にあの昨日の今日だけにっていう。
ちょっと見みたいですね。はい。
まあ、でもね、あのそれがあっての、まあ、ダイエットっていうお話なので、うん、あとはもうあの今の哲夫さんのお話で考えていくと、男性本当に割とよくあるのがあのお腹特に下腹がっていうお話は、よくあると思うんですね、うん、であのそれ半助さんにもよくお話をしている股関節の部分っていうのが一つあるんですけど、股関節がじゃあ硬いとあと何が起こるんだっていうと、実は足の筋肉がうまく伸び縮みをしない。で足の筋肉の伸び縮みって実は体の中でたくさんエネルギーを使ってくれる運動の一つなんですね。であの多分皆さんも経験あると思うんですけども、やっぱり年齢が上がっていくと体が硬くなる。であの体が硬くなるっていうのがよくあの関節が開かないっていう意味で用いられることがあると思うんですけど、実は筋肉が昔に比べて伸び縮みをしなくなっているっていうことでもあるんですね。で筋肉が伸び縮みしなくなると、それだけで簡単に言うとエネルギーを使う量が減るじゃないですか。なので知らないうちにやっぱり代謝、いわゆる代謝っていうたくさんエネルギーを使ってくれる部分っていうのが少なくなっていく。それに反比例して食べるものっていうのが自分で自由に選べるようになる分、カロリーの多いものを自然と食べる機会が増えていくので、体はもうエネルギー必要としてないのに、どんどんどんどんエネルギーが入ると増えやすくなる。特にあの足の周りの筋肉が動かないと下腹部にその影響が、あの実は下腹部と足がやっぱりつながっているので、そこの部分が動かせなくなっていくと乗りやすくなるっていうのがあるんですね。あとはあのさっきからしきりにアイスコーヒーの話が出てましたけれども、やっぱりあの冷たいものを入れて内臓を冷やしていくと、いわゆる内臓の皮下脂肪もつきやすくなっていく。
ピンチ
っていう部分をケアするのがやっぱりあの一番痩せる上で、体型変えるっていう上ではまず一つ大切かなと。あとは上半身、あの今哲夫さんのお話だと厚みがっていうのがあったと思うんですが、厚みのことを考えた時に背中に意外と油がつくんですね、大人になると特に。で特にあの肩こりが強かったり、いわゆるデスクワークっていう種類のお仕事が多い方だと特に背中に油がやっぱりつきやすくなってしまうので、そこを改善して厚みを変えていくっていうのが実はとても早かったりするんですが、まあ、あのそれはあの本当にいつもお話をさせてもらってるが、肩を上下させていくっていうことでも一つ改善しますし、あとあのもし環境が許される方だったら一番良いのは水泳をすることですね。ただあの水泳って言って、じゃ あ, あの平泳ぎしてればいいんですかっていう話にはなるんですけれども、一番理想形なのはできるできないは置いておくと背泳ぎですね。
背泳ぎ
が実は一番。
バタフライじゃないんですか。
バタフライもいいんですけど、バタフライあの難しくて、あの人によっては腰を痛めたりとかしちゃうので。
あ、なるほどね。
そうなんです、一番やっぱり泳ぎ方として難しいので。ただあのクロールじゃダメなのっていうお話はよくあるんですけれども、クロールと背泳ぎって考えて比べた時に、クロールだと実は足をたくさん使うんですね。
あ、
に対して背泳ぎだと割と上半身を動かすことがメインで体を使っていけるので、背中の厚みを変えたいっていうことであれば背泳ぎで泳げた方がやっぱり落ちやすいっていうのと、まあ本当にあの水の中は同じ動作をしたら4倍抵抗が強いんですね、いわゆる運動抵抗って言われるものは。なのですごく簡単に言うと4倍効果が上がりやすい、4倍カロリーは消費してくれるっていうお話。
なるほどね。
であの多分水の中じゃないと皆さん手を大きく回すっていう動作を日常生活の中でできないことが多いと思うんです。あと大人の人が普段からぐるぐる手を回していると多分友達がいなくなっていくと思うんですね。本当だから回せるっていうことがとても良いんですけれども、まあなかなかあの日常を不慣れな環境でただ回しているとやっぱりあの友達減っていっちゃうことを避けるためにはプールの中だと自然にできるっていう、ただプールは本当に環境を選ぶのでやれる方だととても効果が早く出やすいなとは思うんですが、まあでもあのなかなかプールだと難しいよっていう方に関しては 今日幸いにしてお二人とも僕目の前に会わせていただいているので、うん、そういう意味では一つ今日お土産にっていうわけではないんですけれども、うん、覚えていただけるととても良いなっていうものがあるんです、うん、お
行きましたよ
俺たちだけか
特にこれはもう半助さんがある程度食事で体重が、うん落ちないっていう状況になったら
違います裁判長、はい、こいつはやる気がない
そ
のこと
にそのこと
だ、
はい
はい、食事だけのダイエットでは厳しいっていう流れになった時点で登場させていこうと思ってたものがあったんですが、うんうんうんはい、なのでそれを今日はお二人ちょっとお土産として持って帰っていただけると、はい、とても分かりやすいと思う
ありがとうございます、
は
い、
高かった ね、はい
でですね、これは実際に僕が見せるのはもう全然ありなんですが、うん、実際にお二人にも体ちょっと動かしながら考えていただけると先ほど哲夫さんがおっしゃってたように、うん、要はダイエットのためだけに体を使うのはっていう部分をクリアにできると思うので、うん、
めんどくさい
でも多いと思うんですねあとでも僕もとても思いますダイエットだけに時間を使うんじゃなくて、うん、他のこともしながらとかダイエットができたら、うん、とても続けやすいんだろうなと思うので、うん、多分聞いてくださってる方でも絶対そういう方多いと思うんですね、うん、もっと楽な状態でできるんだったらやるのにっていう方は、うんうんうん、なんでそこも一応クリアできるんじゃないかなと、うん、思っている技を今日はぜひ皆さんに持ち帰っていただいて、
お、来ました。新しいメニュー、
メニュー、
うん、そうですね。これをちょっとぜひ登場させたかったんですが、まあなのであとさっきもイベントが決まったっていうことで勢いんですよね。
それ切ってみたくなりますよね。
なんでそこで披露してみるっていうのも面白いかなと思うので、うんまあ、そんなことにちょっと皆さんも期待をしていただきながら聞いていただけるとかなと思うんですが、うんうんうん、そうしたらどうしましょう皆さん一回今座っている状況なんですが、はい、ちょっと立っていただいた方が良い感じなんですね、
はいはい、
立ちます立ちますそれぐらい、はい、
さあじゃあ今皆さん立ち上がっていただいた状態の中で
哲夫さんにやってもらいましょう
はい、はいでものすごく簡単なんですけれどもまず最初に自分の足を普通にこう持ち上げていただければで大体どこまで膝が上がるかなっていうのを知っておいていただきたいんです
今その立っているうちで、膝を上げて要は足踏みをしている状態です
今膝がだいたい股関節の少し下ぐらいまで自然に動くところかなと もちろん着てらっしゃる服の状態にもよるんですけど今哲夫さんが動かしていただいた時にちょうど股関節の付け根のあたりまで膝が自然に上がるところまで行ったと思うんですでそこから今度足を肩の幅に開いていただきたいですねで背筋を起こしますで足の指なんですけど足の指を自分の目線と同じ方まっすぐ前に向けていただいて、はい、で最初に僕やってみますねこの状態今哲夫さんと同じ姿勢になりましたでしゃがむんですどこまででも構わないです軽くで構わないでしゃがみますでしゃがんだ時に膝がやっぱりまっすぐ前足の指と同じ方向に出るようにしゃがんでいただいて一呼吸置くんですね、うんで起き上がります、うん、でこれを繰り返すだけです、
うん、
でちょうど今タイマーもあるので、
はい、
1分間で何回とかはないので疲れたら休んでもらって大丈夫です、うん、1分間立って膝を前に出しながらしゃがんで一呼吸そして起こすこれをちょっと動かしていただきながらその模様を実況しながらっていう感じですかね、
はい、じゃあ
で動いていきたいと思います、
はい、
さあでは、はい、じゃあいきましょう、はい、もうあとはゆっくり自然にどこまででも大丈夫ですで一呼吸置いたら起き上がります、
はい、
でもし余裕があれば少し息を軽く口で吐きながらしゃがんでいただいて起こします
そうですね
はい
でも休みながらでも構わないので続けていただいて起こしますで慣れてくるとだんだんだんだん油断して内股になっちゃったりとか膝がちょっと向いてくるこれをまっすぐ
これまっすぐでいいんです
かはいまっすぐ
ですか、
はい、
なってますね
で起きていただいて
結 構でも難しそうだな。
あ、でもしゃがむだけです。本当に普通にしゃがんでいただいて。
いや、これかかとは上がってもいいの？
あ、かかとをこれつけたままですね。足の裏はべったりです、うん、でしゃがる。
かかと上がってんじゃないのこれ。いやでもね、哲夫さん柔らかい。俺そんな下がんない。
しゃがみます。
いやすげえな。
でだんだんだんだん深くしゃがんでいかれてるのが横から見てると
深いですか？
分かります。だんだんだんだん多分深さが、
あの太ももがプルプル仕掛けてるのでもう感覚分かりません、
はい、あと5秒です。はい、3、2、1。はい、結構です。
はい、
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。
さあで最初に動かしたように、はい、足をまたあの軽く、はい、持ち上げていただいて、さっきと上がる高さ自然多分上げていただいてると思うんですけど、上がる高さと上がりやすさをちょっと
上がりやすさが違う。
そうなの？
上がりやすさが違う。あのプルプルプルプル感、あのプルプルしてたので仕掛けてたので、うん、きついのかなと思ったんですけど、うんうんうん、軽い。
多分かなり滑らかに足が上がるようになったと思います。
あの股関節っていうんですか、その、はい、足の根元、子供っぽい説明。足の根元のところがすごくね、なんかこう髪の折り目がついたみたいに。
へー、
何の抵抗
も。だって1分しかやってないよ。
で僕ジーンズだから結構細めのジーンズ今履いてるんで、
うんうん、そうですよね。
でも上がる高さが多分左足がさっきと5センチぐらい上がる高さ変わってきてます、ね。うんう
んうん、今意識してあげたこれぐらい上がる。
おう、いやあのね、うん、さっき1回目やる前に上げてるのを見ていて、もうちょっと上がんないなと思ってたの実は、うん、今はすごい軽く
意識して上げたらこれもうジーンズのこれもうちょっと上がる感じ。
あ、
かなり滑らかに、うん、上げやすくなった。
上げやすいです本当。そんな感じ。
1分だよ。だって
ちょっとこれが分かるんだよ。
さっきより全然軽快な動きが軽快だけど、
あの膝のちょっと上のところに動いたあのしゃがんだだるさは残ってるんだけど、うんうん、それ以上にあの足の根元がすごく意識せず曲がる感じです。
これあのいわゆる筋肉がさっきよりもやっぱり伸びる状態にな
って、伸ばしたっていうことになる、
伸びやすい状態を作ったんですね。っていうことは例えば今やっておしまいじゃなくて、このあと哲夫さんがいろいろな形で動かれれば、その分筋肉がやっぱり前よりも動く分、代謝としては上がっていくっていうお話なんですね。
じゃああれだ、さっき哲夫さんが言ってた荷物は、うん、搬入搬出とか作業する前にこれ1分間やって、うん、はい、そういう作業をしたら効果が、
代謝がやっぱり上がっていきますし、であの足が動くようになっていくと血液が全身に巡りやすくなっていくので、当然上半身も動かしやすくなっていく。そうすると当然全体の代謝が上がっていくので、当然上半身にも影響が及ぼしやすい。
頭がすっきりするっていう可能性も、
あ、もうそれはかなり高いと思います。あとこれだと極端な話、本当に何かちょっと調べ物をしたりしながらできるんです。
あ、ですね、
はい、そ iPad 持って、
はい、もう iPad を持ってたともうかなりの筋トレにもなってい
きます。 iPad 持って半助の罪状を調べながら、
犯罪予告と経図、そういうところを見なくていいんですけど、
はい、でもさっきも本当に自然に体を落とした時に全然深く体が下がる、
うんうん、下がらない感じがありますよね最初。
うんうん、いやていうかすごいね、俺これぐらい限界、これ曲がんなくてもいいですか？
あの最初はどこまででも全然、あの自分が無理せずに曲げられるところで、ただ一回そこで一呼吸置いてから起こしていくっていうことを重ねていくと、だんだんだんだん深くしゃがむようになるんですね。
なるほど。
なんで今哲夫さんがものすごく深く、
あ、さっきより深いんですか？
はい、
うん、深くなったり、
ちょっと足の感覚が正直分からない。
いや、さっきより深い、
かなり深くなりましたね、うん、頭半分分ぐらいは、
うん、
今どちらかって言ったらもう足のだるさは変わらなくって、あのアキレス腱のところがちょっと張ってる。
そうですね、そこも今伸ばしたりしているので、で今ちょっとやっぱり時間が経っていくとだんだんだんだん足の指がこう開いていっちゃうと、はい、足の幅でキープして足の指をまっすぐ前に向けて、はい、であとはしゃがむだけ。でも本当に1分とか動くだけでも足の使われ方が全然変わる。今だから最初にやった頃と比べると、うん、今哲夫さんの体がものすごく、あと滑らかに動いてる。
ああ、そうだ、それは見てて分かりますね。 すごい面白い。
でも、もうでもかなりやっていただいてるんで大丈夫ですよ。
聞くんだ。
聞きますね。
きつい。あのどこがきついんですか。
膝の拳一個分上ぐらい。ちょっとジーンズが張ってるのもあるのかもしれないけど、
もも、
うん、
もも、
うん、あと。体が永井さんが言われたみたいに下がり出してからなのかもしれないけど、アキレス腱がだんだん張ってきて、長く歩いた後みたいな感じ、はい、
普段だと硬くなっちゃってて伸びづらくなっている筋肉を今伸ばすっていう状況を作ったんですね。
だってこんなすごい短時間ですけどそんな効くんだ。
うん、うん、これ絶対今晩すっきり寝れそうって思う。
あ、そう、うん、そんなに。
逆にだから疲れてる時とかちょっと慣れないところ歩きすぎちゃったなって言って足がだるい時とかにちょっと頑張って1分やっていただいたりとかしても、多分睡眠が深く取れるとかすっきりしやすいっていうのはあると思います。
ありがとうございました。
いえ
いえ、1分でいいっていうのがいいね。
物臭な僕たちでも大丈夫だね。
はい、
でこれ1分って今言ってるじゃないですか、はい、でも全然1分で OK なんですけど、うん、逆に1分なのでどこでもできるっていうのがメリットなんです
ね、
うん、
あ、はいはい、
例えば極端な話、駅とかで人がいなければやることもできるし、本当に何かちょっと何かを待っている間とかでもやりやすかったり、あとメールを打ってたりとか、うん、電話をしながらの状態でもできるっていうので、とてもあのかなりいろんな場所で応用が効きやすいっていうのも皆さんに使っていただいて、まあ、実用性が高い部分なのかなと思ってるんですね、うん。でこれを半助さんに覚えてもらって身につけて帰ってもらうっていうまでが今日はテーマかなと思ってはいるんですが、
じゃあ僕もやってみます。だけど、哲夫さんのを見てて思ったんですが、あまず先膝を上げるんですね、
うん、
そうです。まず自分の足が最初にどのぐらいの感じでどのぐらいの高さまで上がるかっていう、もうそれは無理をしないで普通に足を上げ下げしてどこまで上がるかが分かったら、足を肩の幅と同じ広さに開きます、はい、足の指はまっすぐ前を向けていただいて、はい、背筋をグッと起こします、はい、あとは軽く息を口から吐きながら下に沈んで膝を前に出してしゃがめるところまでしゃがみます。
もしもし、
はい、で、あのどこまででも大丈夫です。今あの半助さんかなり少なめなんですけど、さあそこから起こしましょう、
はい、
というのを、じゃあこのままもう一本いっちゃいましょう、
はい、
はい、じゃあしゃがんで一息ついたら起こしていきます。しゃがんで
プルプルしてますけど、は
い、そうですね、全身が震えてきてる感じで、そうですね、背筋を起こして足は肩の幅をキープしながらしゃがんで立ってを繰り返します。
え、肩幅がもうちょっと開いた方がいい
のかな。肩幅ジャストで、
最初の足を上げるところは結構90度に近いぐらい上がってたんですが、
そうです、ね、足は割と上がったんですが、しゃがむという動画になったら
時にいや、かかと上げちゃいけないですよね、
はい、かかとはつけたままです、ね、
ふざけてるんです
いや本気です、本気です。
これ永井さんの業務を妨害しようとして
してないしてないしてない、
しゃがみます。
特にあの背中がプルプルしてて、何かあの何かをつけると発電に利用ができるんじゃないかってぐらい
あと低周波治療器を当てられてるんじゃないかっていう、そうです、そうです、はい、しゃがみます。息を吐いてしゃがみます。でやっぱり今足の指がちょっと開いてきました。
あ、本当だ、
まっすぐ前に向けて、そうだんだん開くんですよ。なので途中でちょっと修正をかけながらしゃが背筋を起こして、
背筋が起きてないです、
はい、じゃああと5秒です。3、
先生もう限界そうです。
1、はい、結構です。
はい、
じゃあ足をちょっと上げていただいて、
あの高さはあんまり変わんない、
変わんないけど
上がってたもん、
うん、あの軽くなるっていうの分かった、なんとなく
足の動き、
うん、
やっぱり左足でも上がるようになりましたね。
あ、左足、
あ、うん、そうか、
もっと上がるようになりますね。
お、はい、お、これ今の時間でいいんですか、1分で。
今の1分で、なので時間が空いた時にいつでも1分やっておいていただければ、当然やった時間がたくさんあればある方の方が痩せやすくはなります、
はいはいはい、あの1分っていうけどやった感があるね、1分 なんか見てるとなんか、うん、もうおしまいみたいな感じするけど、うん、やると結構しっかりある感じ、うん、だけど
見てるとあの本当にもう終わったのっていうくらい運動量としては少ないんですけど、うん、やってる本人としては結構プルプルくる感じがあると思います、うんう
んうん、これでできるんだったらいい、うん、いやいいですね、
うん、本当に本を読みながらとか新聞を読みながらとかいうコンディションでも全然できるんですね。
あと一つこの落ちて、
はい、
ここキープする時間っていうのを目安ってなんかあるんですか？
もう本当にあの一呼吸っていう感じで大丈夫です。あまり長くキープする必要はないので、一回そうじゃないとあのここで筋肉が伸びた状態を一回作ってあげるのが目的なんですね、
はいはい、
であの動きが速くなってくるとだんだんそこが動きが雑になっちゃって伸ばす状態が少なくなっちゃうんです。
なるほどね。
回数じゃないっていうのがそこなんですね、はい、
なので一回伸ばした状態をしっかり作って普段動かした時に筋肉の伸びる長さを変えてあげたいっていうことの癖づけなので一回一呼吸を受ければ大丈夫です。
いやこれはできそう。あの肩のやつと股関節とっていうのは本当に生活の中に自然と入ってきた感じがしたんで、うん、それはできそうですね。
あと僕たち自宅作業組は自宅なんでこれをしても友達が減らないっていうのがありますよね。
ですね、
うん、
これはありがたい、
うん、
まあちょっと何でしょう、調べもさっき犯罪のはもういいんですけど、
はい、
なんかちょっと見た時って画面見ながらじーっとしてるじゃないですか。どうせじーっとしてるのはこれちょっとだけ立ってね、その場で立ってその場でできるっていうのはいいですね。
そうです。もう本当にその場所で思い立った瞬間にできますし、本当に1分だと慣れると割とすぐに終わっちゃうので、う
ん、
一応でもマックスで3分、1回が3分までできるとかなり足の筋肉が動かせるようになったと思っていただいて間違いないと思います、
いいお土産いただきました。
本当にいいお土産でした。先生
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ということで、哲夫さんこれを続けていただいてですね、
はい、
また次回登場していただいた時に状況やっぱきつかったとか、うん、いやちゃんと続けてみようか、うん、わかんないですけども、また状況を連絡していただきながら、
はい、
次いつ来てくれるんですか？
しょっちゅう来れません
ということで、まあたまに時間があったら、うん、この番組にも登場していただければと思います。
ぜひ、
はい、ということで今週もお届けしました、初対面収録でございました。お届けしましたのはハンスケと
私永井と
哲夫一郎がリスナー代表でお土産をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。